ドリプラジオは言葉の魔法であなたの人生をハッピーに変える番組です。作家の翡翠小太郎と
たっちゃんこと辰島かすみでお届けします。人生を変える瞬間になればとっても嬉しいです。では今週も
始まります。
翡翠さん、今日はどんなお話ですか？
今日はですね、直感力を磨く1秒ルールっていうね、話をお伝えしたいと思ってます。
はい、まあ、直感を大事にするって今本当に耳にするし、
はい、
じゃあ闇雲に何でも思いついたまま動けばいいのかとか、
はい、
直感とはみたいな風に思ってる方って多いと思うんですよ。
はい、
はい、しかも磨く方法があるんですね。
磨く方法がありますね。これはね、沖縄マジカルツアーっていうのをやらせていただいてた時に、はい、沖縄のヒーラーの普天間直弘先生っていう、はい、まあ、本も出されてますけど、いらっしゃって、普天間先生がですね、感じる達人なんですね。
はい、
でその最初に、沖縄マジカルツアーで沖縄のね、空港に集まって参加者さん20人ぐらいで輪になってね、スタートしたんですよ。
はい、
でそしたら普天間先生が、つかつかつかつかって僕の隣の参加者さんの女性のところまで前に行って、こう言ったんですよ。あなたはアクセサリー間違ったねって言ったんですよ。
僕その時挨拶もそこそこに、
そうそう、僕その時普天間先生のことは知ってたけど、一緒にイベントさせてもらうの初めてだったので、第一声ですよ、
はい、買いにもお客さん、
あなたはアクセサリー間違ったねって
絶対気分落ちる本当に今から一緒にいいと思って、
なんて失礼な先生なんだと思ったの、正直、
はいはいはい、
なんて失礼な先生だと思ったの、失礼な先生だと思ったんだけど、
はいね、
隣の女性が、はい、やっぱりそうですかって言ったの
偉い
と思って、何が起きてるのと思って、やっぱりそうですかって言い出して、実は今日いつも使ってるアクセサリーじゃなくて、沖縄ねマジカルツアーだから、これいつも違ってるアクセサリーをつけてきたんだけど、ずっと違和感があって、やっぱりいつものお気に入りのやつをつけてくればよかったって思ってたんですって言うのね。と思って、
納得した。
なんで分かったんですかって、普天間先生に聞いたのね。はいはい、したら違和感のエネルギーが出てたからって。
へ、違和感のエネルギーが出てる、
違和感のエネルギーが出てたからって。で普天間先生が、今度俺を見たのね。
びく
そしたら、翡翠さんは T シャツ間違っちゃったねって言われたのね。
おお、せっかくここに来てんのに、沖縄まで来たのに、
と思って、意味わかんないから T シャツ間違ってるよって。
それはじゃあ隣の女性みたいに、なんでわかったんですかじゃないんですね。
そう、
なんなんですかみたいな。
ただ、
はい、
なんで間違ってるのかって意味わからなかったけど、ただスニーカーと、スニーカーと、デニムは決まってたんですよ、これを着ていくって決まってたの、もうお気に入りの、出張の時は必ず着て履いていくっていうお気に入りのデニムも決まってるし、で直前に買ったばっかりのスニーカーがあったから、それもお気に入りだったから、もうそれも絶対履いていくって決まってて、その日に決めたのは T シャツだけだったのね。でそのね T シャツのセレクトが、本来着てくるべき T シャツじゃないの着てきてるよって言われて、その意味は分かんなかったね。
そうですよね、着てくるべき T シャツ。
でその後僕は普天間先生と10年一緒にマジカルツアーっていうのをやらせてもらったので、はい、だいぶ普天間先生の感覚をね、分かってきたんだけど、例えばセミナー、講演会を聞きに行くとするでしょ、その時に座るべき場所があるっていうのね。で 例えばコンビニに行って、うん、あのコカ・コーラを買うときにコカ・コーラいっぱいあるでしょ、うん、でも自分が取るべきコカ・コーラがあるっていう、
うんうん
う
ん、
右から3番目かもしれないし、うん、左から5番目かもしれないし、うん、あの自分が取るべきコカ・コーラがあるっていうのね、うん、でそういうのをテストされるのね、
うん、テスト
今はねもうあんまりテストしなくなったんだけど、10年前は普天間先生結構細かくテストしてたのね
ドキドキする
でリオさん、あの高島リオさんが主催だったので、はい、リオさん僕が今飲みたいビールを感じて買ってきてごらんって言ってテストとか出るのね、
感じて買いに行くの。
もうねずっと僕ビクビクしてましたけど当たりませんようにって僕に言われませんようにってピオさんって言われてホッとするっていう ね
それも見抜かれてるんでしょうねきっと翡翠さんは今ビクついてるなみたいな。うわでも感じて買いに行く、
感じて買いに行く
そんなことできるかな、
ね、おうおう難しいでしょ、
うん、
でその難しいけど、
はい、
だんだん、うん、あの分かってきたのね、
うん、マスターした
で、それは感覚なので、
はいはい、
その練習する磨いていくしかないんですよ、
うんうんうん、
感度って、
はい、
で感度磨まず感度磨かないとどうなるのかっていう話をね、
うんうん、
すると、はい、その感度が低い直感って全部、うん、あの勘違いなんですよ、うん、だからん鍛え行く方がいい気がするって感度が低い状態で感じたことって大体合ってないんですよ、
は
い、だから一番最初に磨くべきは、うん、ちゃんと宇宙のサインなり情報を受け取れる感度こそ、はい、一番最初に磨くべきものなんですよ、
うんうんうん、
だからそのどの、 あの教えがいいかっていうのは、例えばその頼まれ事をちゃんとやっていくべき、例えばね頼まれ事は大事だよっていう教えがあるとするでしょう、うんはい、それ頼まれ事が大事なステージの人もいるし、うん、大事じゃないステージの人もいるんですよ、
うん、
同じその頼まれ事を大事にするのが人生だよっていうね素敵な教えがあるとして、その教え自体は素敵なんだけど、その教えが今必要ない人もいるんですよ、うん、例えば作家の森沢明夫さんがそのフリーにあの会社員だったんですね、はい、で会社員で出版社さんで編集やってたんですよね、うんうん、だよね。でフリーのライターになる時に先輩がね、君フリーになるんだったらフリーとしてやっていけるいい方法を教えてあげるよって、うんうん、それはどんな仕事も、うん、もうね喜んで入って受けなさいと、
うん、
頼まれ事は全部受けなさい、うん、で教わったらしいんですね。で森沢さんはもうそれを忠実にやってってね、はい、で作家になれて、うん、賞も取れて、うん、でもその時に頼まれ事は全部やりなさいって教わったことを実践してたので、うん、ある時、うん、表参道で、うん、その街頭インタビューやってたそうなのね、うん、その仕事頼まれたから街頭インタビューしてレポートをまとめるっていう、
うん
うん、ライターの仕事を頼まれたらしいのね、その、
はい、
で それで街頭インタビューのアルバイトしてる時に、うん、その教えてくれたね、うん、大有名なその、うん、クリエイターさんがね、はい、大先輩が来られて、うんうん、あの森沢さん何してんのって言った、いやもう教えてもらった通りどんな仕事もね断らずにやっていくんだって教えてもらったから、それを実践して今日ね、あの街頭インタビューのアルバイトしてますって言ったら、もういい加減にしろって、お前はもう頼まれ事をやる段階じゃないって、お前の作品を書くときだって、何守ってんだいつまでって怒られたらしいんですね
本人に。
そう
それさ、あの森沢さん的にはあなたのおかげでというか、う今こそやってますよ的な状況なのに、
あの頼まれ事をすることで、うん、器が広がるので、はい、そのね、好き嫌いだけでは、うん、好き嫌いでやってったら器ってあんまり広がらなかったりするのね、
うんうんうんうん、
でもその好き嫌いなく頼まれたことを全部やることで広がっていく器があるから、それはそれですごく大事な教えなんだよね。でも全ての人にとってそれは実践しなきゃいけないことかって言われたらまた違うんだよね。それを見抜けるかどうかっていうのは、その感度が高くないと見極められないのね。自分に今必要な教えはどれなのかっていうのは見極められないんですよ、感度上げてないと、全部が自分に、そのだからあの先生とこの先生、あの先生がこう言ったらもうそれをする、この先生がこう言ったらそれをするっていう風に自分の今の自分に必要なものを選びきれないので、何が何だか分からなくなっていくんですね。だから最初に磨くべきは感度なんですね。でそのまあ教えって洋服みたいなものなのね。だから洋服に罪はないのね。
準備されてる
ものを着るか着ないか。ただ今日、暑いのに、革ジャン着ちゃったみたいな、革ジャン選んじゃったっていう、その全ての教えっていうのは洋服みたいなもので選ぶのは自分なので、今日はこの服で行くっていうのが選ぶの自分なので、その自分の感度を上げていかないと、その時々に合ったものと選べないのね。なのでその感度を上げていくっていうのはすごく大事で、それにそれをそのどう感度を上げていけばいいのかっていうのをその描いたのが、今日誰のために生きるっていう続編の方なのね。なのでぜひ読んでほしいんですけど、今日は一つね、その中から、藤堂ひろみさんがね、直感力を高める1秒ルールっていうのを書いてくれてるので、それをね今日最後にお伝えしたいなと思ってるんだけど、まだもうちょっと普天間先生から教わったことをね、続きちょっと話すと、普天間先生といろいろ過ごす中で、例えば普天間先生はセミナー会場に行った時に、最初に自分がどこに座るかっていうのをもう、翡翠さん、違うよそこじゃないよって言われるのね。もうずっと言われてたの。
もうね、戸惑います。おろおろしたらそので
、分かりやすいのは、合ってるかどうかっていうのがね、最初とにかく分からないの。でも分かるのは違和感なのね。だから普天間先生から言われたのは、そのまず違和感を捉える、合ってるかどうかは捉えにくいけど、違和感は分かりやすい、捉えやすい、だから毎日の僕洋服でね、10年間練習したのね。で今日何を着ていく、行こうかなって、着てみるのね。で違ったかなと思ったら着替える、で両方着てみると、これかなと思うもの全部一回着てみるのね。でそうするとこれだなっていうのが、これは違うなっていう、これは違うぞっていうのが分かるのね、まず。だから僕は10年間やったって言っても、最初の、2、3年でだんだんもう分かってくるから、そっからはね、もうほぼ合ってると思うから、気のせいだったら困るけど。
今日の姿を言ってもらいたい
ね。もうパッと選んだのが大体合ってると思うんだけどね。僕もあんまり普天間先生に指摘されなくなっていったので合ってるとは思うんだけど、そのまずその、何でもいいから練習する、例えば観葉植物買ったなら、会話してみて、今日はどんなことを感じてるのかなっていうのを想像してみる、そういう練習を入りやすいところからやるといいと思うのね。僕は洋服が大好きなので、洋服で練習するのが一番楽しかったので、観葉植物で気持ちを感じてみるとかね、ワンちゃんと今日のワンちゃんの気分を想像してみるとかね、
その答えは意外と分かりづらいですもんね、ワンちゃんワンちゃんが嫌がるかどうかみたいな。でもそういう試すことはいっぱいあるってことですよね。
そういろんな練習方法は、今日誰のために生きるに ひろみさんがだいぶ書いてくれてるので、うん、それを参考にね、まあ、最後に一つ1秒ルールっていうのをご紹介しますけど、はい、で普天間先生のと一緒にねやらせてもらうと、座るべき椅子とかっていうのも、はい、最初はねもう間違っちゃうのね、
うん
でこことこことここかなっていうところ3箇所ぐらいを座ってみると分かるのね、
うんうんうんうん、
あここじゃねえなっていうのが分かるのね、
うんうん、よく言われるのは知り合いがいるからそこ行ってみたとか、
あ、そう、
そういうのでやっぱり行っちゃうっていうのが、
そういうのね大概外れてるんですよ、
うん、そうそうそう言われますよね、
そうなん、
うん、パッと入った瞬間に目に留まるのあるんだけど、あ誰々さんがいるからって行っちゃうと違うよと、
そうなんですよ、
うん、
そうそうそう、あ俺人見知りだからマイクと先生に当てられたらどうしようから前は避けようっていうのはその頭で考えると大概外れてるんですよ、
うんう
ん、でたっちゃんがさっき言った通り、はい、パッと最初に目に入ってるのが、うん、体が正解知ってるんですよまず体が頭知ってて、
うん、
でも頭は知ってないんですよ、
うん、
頭で考えすぎてるから、
はいはい、
あの思考が働きすぎてて、うん、感じてないのね、
うんうん、
で考えることも大事だけど、うん、その感じてから考えるっていう順番が大事なのね、
うん、
考えてから感じるともうダメなのね、
もうダメ
もうそういう損得機能が働いちゃってるから、損得機能が働く前にどう感じたのかっていうのをキャッチするのが大事、
うん、
ちゃんと丁寧に自分の本心見てないと、うん、もう頭で考えた方向で進んじゃうことが進んでっちゃうんですよ、
はい、大体これですよね、
そうなんですよ
本当に、
だから自分のモヤモヤが無意識に近い状態のモヤモヤが、はい、その残ったまま生きていくようなことになっちゃうんですよね、
ね、人付き合いとか、はい、やっぱり今までお世話になってっていう、それもね別に間違ってるわけではないけれど、
そうなんですよ、
選ぶっていう意味でどっちを大事にするか、まあ、練習では、
そうなんですよ、だからその選ぶ時とかもパッともう目に入ってた方が、うん、パッとその瞬間に感じたこと、うん、パッと目に入ったことが大概それが直感なんですよ、
うん、
だからそれをそのちゃんと掴む、うん、ほとんどの人は言ってる直感というのは思い込みに近いんですよ、はい、これは頼まれ事はやらなきゃいけないからみたいなね、
あそうか、それすら思考が働いた直感になってる、
思考が働く前のパッと目に入ったところとか、
はいはいはい、
そこを選ぶ練習をしていくんですよ、で一番いいのは食事のメニューですね、
うん、うん
うんうん、なんかその僕一回間違ったのは、うん、パッと目に入って食べてと思ったのが親子丼だったんですよ、うん、
はい、
でその後に、うん、ここはすごい蕎麦が有名なんですよって言われたから蕎麦にしたんですよ、でも親子丼頼んでくれた人がいたから食べさせてもらったら全然親子丼の方が美味しかったね、やっぱり
食べさせてもらった
これがね、よくあるケース、これはよくあるケース、パッと目に入ったら、うわ親子丼ってパッと目に入ってるんだけど、うんうんうん、ここ蕎麦屋が有名でねって、はい、お蕎麦が美味しいって有名でねって言われて変えちゃったのね、
あ
でもだからそのパッと捉えたやつを、うん、その練習する、まず、
うんうんうんうん、意外と
でもそれって結構、うんうん、あパッと野菜丼が目に入ったけど俺いつも、うん、もうお店ではラーメン食べるって決めてるからなとか、
うん、
もういつもラーメンなんだよなっていうのが邪魔しちゃうんですよね、
あ一瞬ですよね、レゴ学ぶようの本当に
一瞬です、
目に入ったものよりもかぶさってきちゃうっていう、
そうなんか飲み会誘われた時に、はいはい、パッと見た時めんどくせえなと思うからそこ本当は行きたくないっていう、本当はここ行きたくないっていうのは感じてるんですよちゃんと体は、でもあの上司がいるからとか、それでね、感じた上で、うん、でもどうしても行かなきゃいけない場面もあるんですよ、でもどうしても行けない場面の時は、
うんうん、
でもちゃんと本当はそう感じてるっていうことをちゃんと自分で分かってあげてることがすごい大事なんですね、自分だけでもまず自分の本当の気持ちを分かってあげてるっていうことがすごく大事なんですよね、
うん、はあ、これが入っただけでちょっと意識変わりますね、 普段の自分の思考の傾向もわかるし、うん、すぐやっぱり行った方がいいような気がするとか
そうそうそう
その時点でゆるゆる
そうそうなんかいい出会いがあるかもしれないとかね
本当に
でもその前に感じてることがあるんですね、
はい、
頭で感じる頭で考える前に、うん、だから感じてから考える、だから考えることが全然大事じゃないわけじゃないんですよ、うんうんうん、すごい大事なんですよ、
はいうん
で、例えば嫌な上司がいるから、最初行きたくないって、うん、その行きたくないっていう気持ちが分かった上で、じゃあ、妥協案っていうかね、うん、何か探すために、どうしたらいいのか、どう考えたらいいのかっていう次のステップで考えることは大事なんですよ。
うん、ああ、うんうんうんうん。うん、ちょっと高度な感じですね。
だから感じてから考えるで、はいはい、考えてから感じるのはもう手遅れなんですよ、
うん、で疲れて帰ってくるみたいな、だいたいぐったりして帰ってくるパターン。そうですよね、これもだから練習だからと。
練習ですね、
うん、自分の心地よさを磨く感度っていうか、そのアンテナというか、
そう
感性含め、いやこれ本当に日常みんな ね優しい人たちはいつも妥協してやってると思うよ。
やっぱりその感度を上げていくにはまず自分をゆったりできる時間を持つことがまず大前提として、
うんうん、
ゆったりする時間を持つっていうこともとっても大事だし、
うん、
でこれね、その直感を高める1秒ルールっていうのを、うん、東堂ひろみさんが今日誰のために生きる2の中でね、うん、書いてくれてて、でまあひろみさんは感度を上げる天才なので、うん、そのひろみさんがどういうふうにしてったら何を実践したり何を練習していくと感度が上がるのかっていうのはね、うん、今日誰のために生きる2の中でたくさんワークを紹介してくれてるので、それをね一つ一つぜひ実践してみていただけるとね、うん、その本当に感度が上がっていくので、うん、でひろみさんがね一つだけ今日シェアさせていくと、うん、させていただくと、直感力を高める1秒ルールっていうのはね、はい、レストランや本屋さんやスーパーなどで、うん、もうあらゆる場面で何かを決めるとき1秒で選んでくださいっていうのね、
うんうん、
例えばスーパーに行って野菜炒めを作ろうと思ったあなたは玉ねぎを買うか人参を買うか迷います、
うん、
この時に思考で人参の方が安売りしてるからなどと考えるのではなく、玉ねぎと感じたらそのまま玉ねぎを購入しましょう、
うん、
もしかしたら人参にしといた方が良かったかなと思うかもしれませんが、まずは1秒ルールを実践できたことでひとまず完了です、
うん、
それで何かが起こるかもしれないし何も起こらないかもしれません、うん、結果を期待することは悪くはありませんが、無限宇宙を感じる感度の世界は結果を忘れた先にあります、
うん、
楽しみながらトライしてみましょう、
うん、
楽しみながら1秒ルールを実践してみることで直感を受け取る総量が増えていきます。直感を信じることは自己信頼にもつながっていきますっていうことでね、
うん、
これはひろみさんのねお友達で1秒ルールっていうのを実践していく中で、ちょっとした山登るのにスニーカーで行くかサンダルで行くかって靴選びを迷って出る、うん、靴選びをしてる時にちょっとしたなんか山も登るみたいだから、まあスニーカーがいいかなって頭で思ったんだけど、感じたのはサンダルだったらしいんですね。でまあね、そんなすごい山じゃないから、うん、サンダルでも行けなくはないんだけど、一応山っぽいとこも登るって言ってたから、うん、頭で考えたらサンダルはダメだろうって、
うん、
でも直感的に感じたのはサンダルで、うん、だったのでサンダルで行ってみたそうなんですね、うん、そしたらですね、なんとその前日ね雨の影響でね、うん、で結構足がぬかるんじゃってね、うん、足が汚れちゃってね、どうしてサンダル選んじゃったのかなって思っちゃったらしいんだけど、うん、その後ね急遽湖に立ち寄ることになって、
うん、
でそのまんまね湖に立ち寄ってね、そしたらもうみんな靴脱ぐの大変だったのかが、うん、でねそれ湖だから靴脱ぐのも大変だし、うん、遊んだ後も足乾かして靴履くのも大変だけど、うん、サンダルはもうパッと湖に入れるので、あサンダルでよかったっていうことがねあったそうなんですけど、うん、その直感でね選ぶっていう練習をしてみるっていうのをね、うん、ちょっと楽しみながらやってみてほしいです
ね実体験が伴い始めるとちょっとずつ自信にもなったり、
そう練習、僕は服を選ぶのは、 もう 2,3 年やったかな。
で言って言われることもちょこちょこあったと。違うよと言われて、
違うよって言われることはちょこちょこありました。翡翠さん今日は帽子かぶる必要あったよとか、すごい細かいんですよ。翡翠さん今日はどうして指輪つけなかったのとか。
ええー、みたいな。もう究極のスタイリスト。
一番最後は翡翠さん、惜しいね、だいぶ良くなってきたけど靴下が違ったって言われたことありましたけど。
そこまでみたいな。違和感を放ってたんですね、足が。
でもその感じる練習っていうのは自分とつながる練習でもあり、うん、まあ、この本の中では縄文センスって名付けてるんですが、はい、うん、その感度を上げていくっていうのはね、うん、すごく楽しい練習でもあるので、自分とつながっていくことなのでね、体が分かってるんですよ、はい、でも体はね、面白いぐらい分かってるんですよ。だから体とつながるためには五感を丁寧に働かせることで体とつながっていくので、要は日常を丁寧に感じながら生きていくっていう、かつての日本人が、うん、まあまさにできていたことなんで、うん、ぜひね、うん、楽しんで実践してみていただけたらと思います。
第一歩ね、いろんなパターンを伝えたので、はい、すごい分かりやすかったと思います。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
この星が銀河一楽しいドリームプラネットになるために、日本の精神性を100年進化させたい、そのためにお送りしているドリプラジオ、
あなたの心にそっと寄り添えるラジオになりたいです。大切なお友達にも紹介してもらえたら嬉しいです。
翡翠小太郎と
たっちゃんでした。また来週
会いましょう。